この間のライブは本当にすいませんでした。
くだらないこと平泰ぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないことに美学がある、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、ここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでも僕はくだらないぜ、面白いぜ、
喋るよ恋。
4月6日の深夜に収録しています。こんばんは、喋る横井です。そんなわけで何があったのかと言いますと、4月3日土曜日のライブなんですけど、僕はだいたい7曲ぐらい歌うんですよね。まあ、そのブッキングライブやったら30分出番があるんで7曲ぐらい歌うんですけど、予定を変更して3曲しか歌わず、残り半分ぐらいをトークライブしちゃいました。本当にすいませんでした。ちょっと今日も声が少し小さめなんですけど、何があったのかと言いますとですね、横行けあろうことか、これ多分人生でそうですね、微妙なラインは何回かあるんですけど、人生で初めて喉を声を枯らしてしまいましてですね、歌えないという状況になってしまって、まあ、それでもなんとか歌える曲をまあ3曲頑張って歌ったんですけど、すいませんってことでトークライブをしちゃいました。本当にすいませんでした。一応神戸16ビットのツイキャスのアカウントから生放送もあって聞いてくださった方もいるかと思いますが、反省しています。まあですね、言い訳をさせていただきますとですね、まあその歌の練習をずっとしていまして、おちょっとこれ練習したらもうちょっと僕歌うまくなるんじゃねみたいな感じになって、おいい感じいい感じ、あ結構うまくなってきたぞ、おいいぞと思って歌の練習をですね、調子に乗って休みも入れず何日も連続で1日にまあそうですね、まあ1時間2時間ぐらいですかね、もう声を出しっぱなしでわーってまあ発声練習とかしたらですね、ね、声を枯らしてしまって潰してしまってね、歌がうまくなるぞと思って練習してますけど、その歌の練習をしたぐらいで声を枯らしたり潰したりしてるってことはちゃんと発声できていない証拠ですし、下手くそという証拠ですね。歌が上手い人はそんなことにならないです。歌が上手い人は別に1日何時間歌って、まあ、練習してやろうともそんなことにはならないんですね。つまり僕の発声法が間違っていたということでありまして、もう37歳だというのにもう素人丸出しのことをやっていますね。恥ずかしい限りでございますが、まあ あの人生は常に挑戦なので、こっからまた頑張って、練習していこうと思うんですけど、まあその何を間違ってるのかというのは今詳しくいろいろ調べてるところでありますし、まあそういうのも含めて勉強して歌の練習をしていこうと思うところですが、まあとりあえず声を今枯らしてしまったわけですね。で、声を枯らすというのはですね、まあこういう僕みたいに歌を歌ってる人とか、まあその舞台やってる人もそうですし、まあアナウンサーなんかもそうですけど、まあ声を枯らすということはまああると思うんですよね。ないかな。まあ僕みたいなこんな素人丸出しな失敗をする人はそうは、特に30代後半にもなってこんなことをやらかす人はいないと思うんですけど、まあまあそのお仕事なんかでもやっぱり声を使う方いらっしゃると思うんですよ。保育士さんとか、まあ僕の知ってる話だと学童保育なんかで働いてる人なんかでも、まあ、やっぱり子供ら相手の仕事だったら大声をついつい出してしまうとね、例えばお散歩行くのでもね、道そこ危ないよ危ないとかね言ってる人言い張りますけどね、まあそんなんで枯らしてしまうという人も言い張るということですので、まあその僕がその発声練習というか歌の練習をして枯らしてしまった原因というのは、まあちょっとまあ分かりにくいというか、まあまあ初歩的なことですけどね、まあ初歩的なことなんですけど、まあまあその歌の技術的な問題があるんで、その辺については今詳しく反省しながら調べてるんですけど、とりあえず今声のケアをしないといけないということをなんですけど、まあその土曜のライブ終わってから、まあその6日分の薬を飲み始めていて、もうすぐ飲み終わるんですけど、まあそれの効果も結構あるんですけど、まあ幸い喋るのに関しては何も問題はなかったんですよね。まあ何も問題はないと言っても、ちょっとまあ喋るのもちょっとまあ数日ほどは控えていたんですけど、まあこの喋るこの収録はやってみようと思ったんですけど、まあ声を休めつつですね、まあ他の対策としましては、今とりあえず本当に水を普段からたくさん飲んでいます。まあ声を枯らした時だけじゃなくて、まあこういう声を使う人ってのは常日頃水はたくさん飲んでないといけないんですよね。本当にこだわる人だったら1日2リットルの水を飲むって言いますけど、さすがにちょっと僕2リットルは難しいんで飲んではいないんですけど、やっぱりもう今あったかくなってきましたけど、寒い時期になるとどうしてもあったかい缶コーヒーとか缶の紅茶なんかを飲んじゃったりするんですけど、やっぱりカフェインは喉ないしは声に大敵なんですよね。だから冬だろうと我慢して水は飲まないとダメなんですよね。まあ別にその冷たい水じゃなくても常温水でもいいですし、温めて抑え湯にしてもいいですし、まあ僕は朝必ず起きたら抑え湯をコップ2杯ほど飲んでるんですけど、でもついついどうしても寒いからその日中なんかは缶コーヒーとか飲んじゃったりするんですけど、それがまあいけないんですよね。本当に僕朝以外は水あんまり飲んでませんでしたね。それを反省して今目の前にもあるんですけど、水を飲んでいますし、あとまあ大事なんストレッチですね。これはよく僕は人に言うんですけど、声ってのは首の筋肉とか肩の筋肉と割と直結してるんで、首とか肩が痛かったら声は出ないんで、だから首を回すとか肩を回すというストレッチは僕まあやってるんですけど、まあこれももう僕今めっちゃ猛反省してるんですよ。僕は元来肩こりをしない人間なんですよね。で首もまあたまに張ることはあるんですけど、そんな首も張るということがないんで、ついついストレッチサボっちゃったりすることが多いんですよね。だからまあサボらずにストレッチなんかもちゃんとしようと思っています。そしてですね、一番重要、一番ではないですけど、あと肺活量を上げることなんですよね。この喋る声でもよく喋ってますけど、僕は夏場になったらまあ汗をかくのが好きというか夏が大好きなんでランニングをしてるんですけど、どうしてもやっぱり僕冬が嫌いなんで冬場はランニングしないんですよね。まあランニングじゃなくても別にウォーキングでもいいですし、 無酸素運動やんけって思うかもしれませんけど、筋トレでも別にいいんですよ。筋トレは無酸素運動なんで肺活量は増えないという人いますけど、筋トレでもまあ、増えるんですよ。これはちょっと細かい仕組みを説明すると時間がないんであれですけど、まあ僕は筋トレはあんまり得意じゃないんで、ランニングで肺活量を維持してるわけですけど、やっぱり冬場全く走ってなかったんで肺活量低下していますし、やっぱり肺活量が大きくなるとそれだけ息に余裕ができるんで、息に余裕が できるということは喉に負担がかかんなくなるんで、肺活量をアップすることをに努めないといけないんですけど、まあそうですね、もう寒くないですし、そろそろまたランニングも再開しようかなと思いました。まあそんなわけでランニングしないわ、ストレッチサボってるわ、で水も飲まずにコーヒーなんか飲んでるからっていうのがまあたたったのかもしれません。まあちょっと無茶な練習もしてましたけど、まあそういうところら辺を反省しつつ、まあちょっと次のライブは決まってないんですけど、また5月中にあると思うんですけど、ちゃんとまた歌おうと思いますんで、よろしくお願いします。ラジオトークの方でも生配信で弾き語りしてましたけど、まあもうちょい待ってほしいとこですかね。一応今声を潰してから今 4,5 日経ったんですけど、まあ歌一応歌えるっちゃ歌えますし、9割ほども声は回復してるんですけど、まあちょっと1週間ほどは安静にした方がいいみたいなんですよね、潰してからってのは。だからちょっとまあそこも休もうなんてことを思っています。じゃあここで絶対今の僕の声の状態だったら歌えない声を張り上げまくってる曲を1曲。
犯罪者を取り締まって何がいけない、そもそも犯罪するやつがいけない、そいつの似顔絵センスがない、デモに参加するやつは絶望がない、何でもかんでも差別差別、おしゃれな格好で差別差別、ヒロイン気取りが差別差別、しない、第三者の意見は聞きもしない、歴史の話ばっかで現実味がない、自分が変わるかどうか考えもしない、何でもかんでも差別差別、陰気な一義学者が差別差別、一旗あげたいやつが差別差別、人生の暇つぶしに
YouTube で現在公開しています。横井圭でブラックオアイエローでした。 まあ、ここからは、時事ネタを喋っていこうと思うんですけど、いや、まさかこのブラック・オア・イエローって曲が、ブログにも書きましたけど、この曲は割と誇張めに書いてる曲なんですよね。まあ、大げさめに書いてる曲なんですけど、まさかこの大げさめに書いた曲が、逆にその、現実になるとは思いませんでして、まあラッキーって正直思ってるんですけど、そんなのんきなこと言ってる場合じゃないんですよね。まあ僕の下水心はラッキーって思ってるわけでございますが。まあそれより先にちょっと一個触れておこうと思うのが、小泉今日子さんがポッドキャストを始めたっていうことがなんか話題になってますね。まあこのポッドキャストってのはまあどうしてもこの日本では結構ニッチなカルチャーになってますけど、まあこれはいいことちゃうかなと思ってるんですけど、まあ今日の時事ネタはまあこれは置いておきましてですね、まあこのブラック・オア・イエローをかけたからにはそれに関する話なんですけど、まあまずはまあこのコロナ禍におきまして、このコロナウイルスの蔓延におきましてですね、アメリカでですね、アジア人に対するヘイトクライム、まあ、要するにアジア人見つけたらボコボコに殴るっていうことがなんか今年初めぐらいから起こってるらしくて、まあほんまに負傷してる人がまあいるらしくて、日本人の方も被害に遭ってるっていうことで、まあテレビでなんか黒人がなんか日本人ですよ、日本人のまあおばちゃんボコボコにする映像を流れていまして、まあ、このヘイトクライムをしているのはまあ黒人だけではないということなんで、でしかもまあ黒人の方が全員やってるとはもちろん思ってないですよ、僕も それは思ってるんですけど、いやアメリカの黒人の方はさ、つい最近までLGBTにもっと理解をって言って、そのレインボー運動とかやってて、でその後に黒人差別はやめようって言って、何でしたっけ、BLM だ、 BLM 運動とかやっておきながら、これかよっていう、結局お前らも差別してるやんっていう、なんじゃそれっていう。もちろんね、このコロナウイルスのせいで仕事なくなって、もうほんまにめっちゃ困ってんねんっていう方の怒りの気持ちは分かりますよ。僕もそのライブハウスのスタッフしてるんで、だからその八つ当たりしたい気持ちってのは分かるんですけど、いやいや、でもつい最近まで差別はやめようとか言うときながら、ちょっとそれはどうやねんという。まあもちろんこのコロナウイルスはまあアジアから爆発したわけなんで、それはアジア人が憎いっていうのも分からんでもないんですけど、いやちょっと待てよと、目の前にいるそのアジア人のまあおばちゃん、まあおばちゃんに限った話じゃないですけど、アジア人が一体何をしたって言うんだって思うわけなんですよね。ところがそのアジアにおいてでもちょっと今ね、微妙な問題起きてますよね。ミャンマー情勢ですよ、ミャンマー情勢。まあそのアウン・サン・スー・チーさんが拘束されて、それで軍事政権がまた再びミャンマーを牛耳ってるという問題なんですよね。でそれに対してその ASEAN が日本政府もちょっとミャンマーにガツンと行ってくれよという要請を出したんですけど、まあ、日本政府が尻込みしててですね、日本には失望したっていう声がミャンマー国民の方から出てるっていうことなんですよね。でまあ出てるし、まあでミャンマーってまあその日本企業がいっぱい進出してるんで、やっぱり日本国内にも影響があるということなんで、どうしたもんかなと日本政府はまあ焦ってるとかと思うんですけど、でその先に日本政府はミャンマーの軍事政権と交渉を始めたというニュースが何日か前に流れたんですけど、そしたらですね、今度はまたミャンマー国民が俺たちを無視して軍事政権と軍事政権の型を持つんかっていきなりなんか怒り始めて、日本企業に対するなんかボイコットですかね、ちょっとよくわかんないですけど、まあまあその日本企業、まあ要するに反日活動を始めたというニュースが出てるんですけど、もうちょっとミャンマー人もちょっとええ加減せよってめっちゃ腹立ちましたね。 まあですね、この、まあ僕たまにちょっとツイッターで書いてますけど、このミャンマー情勢なんですけど、そもそも根本間違ってるんですよ。僕も中学校の時に日教祖の先生が、そのアウン・サン・スー・チーさんこそがそのなんか希望の光だみたいなことを授業でめっちゃ押し付けがましく教えてきて、その時は僕すごい違和感を感じてるんですけど、そらね、まず大前提言いますけど、そら軍事政権はダメですよ。軍事政権ダメですし、軍事クーデターなんてそんなもってのほかですし、民主主義を否定するなんてもってのほかですよ。だから軍事政権はもちろん悪ですよ。悪なんですけど、かといってアウン・サン・スー・チーが善なのかっていうと、それも結構微妙なんですよ。アウン・サン・スー・チーさんだってアホなこといっぱいやってるんですよ。まあ、軽く言っておくと、そのアウン・サン・スー・チーさんっていうのは、中国とイギリスの息のかかった人物なんですね。でミャンマーっていうのは戦前はイギリスが統治していて、まあ、イギリスの植民地やったわけで、でそのイギリスがそのミャンマーに中国人を、まあ、中国も当時まあイギリスの支配下にあったんで、中国人をミャンマーにいっぱい移住させて、まあ、混血をいっぱい作っちゃったわけですよね。でその混血の人らに、まあ、言ってみたらそのミャンマーの国を牛耳らして、もうミャンマーをもうそのイギリスと中国の色に染めちゃったわけですね。でそのイギリスと中国の色に染めた先の指導者として担ぎ上げたのがアウン・サン・スー・チーさんなわけで、でアウン・サン・スー・チーさんはビルマ族とか、まあ、ロヒンジャ難民とか、まあ、テレビで聞くと思うんですけど、要するに原住民の人を迫害してるわけなんですね。だからで迫害した先にその、まあ、イギリスや中国の色に染まったミャンマーを民主化しようってしてる運動の人なんで、この人が善かっていうと、とても善とは言えないんですよね。ただかといってですね、今軍事政権がもう一回再びそのまあミャンマーを取り戻すといって政権を握ってるわけですけど、軍事政権は軍事政権で、ちょっとこの辺はちょっとすみません、僕の不勉強ですけど、少数民族ってまあミャンマーにはいっぱいいるんですけど、なんか別の少数民族をまた迫害してるらしいんですよね。それはそれでどうやねんと思うんですけど、ただミャンマーの軍事政権と日本政府ってのは戦前からパイプがあるんですね。っていうのもそれは第二次世界大戦でミャンマーにいたイギリスを日本が追っ払ってるんですよね。で追っ払った先に日本政府は、いやでもちょっと今ちょっと戦争で忙しいから、ちょっと僕らミャンマー統治できひんから、もう石油さえくれたらあとはもういらんから、あと頑張ってって言って、ミャンマーに勝手にミャンマー軍を作って、もうあとはお前らで統治しとけよって言って、じゃなって言っちゃったんですよね、日本軍は。まあそんなわけで、まあある意味そのミャンマー軍の基礎を作ったのはまあ日本なわけなんですよね。だからその戦後もそのまあミャンマーってどうしてもその気候の関係で飢饉とかが起きやすいんで、その飢饉を起きた時なんかのまあ食料支援とか、まあお金の支援なんかもやってたっていう、そういう付き合いがあるんですけど、アウン・サン・スー・チーさんが復権してからはですね、日本政府のそういう支援を一切断ってるんですよね。で断った先にミャンマーの人たちが食うもんないとかお金がないってめっちゃ困ってるんですよね。で困ってるからちょっと受け取ってくださいよって日本政府がその支援しても全部断ってるということで、日本政府は大変スー・チーさんとは仲がよろしくないわけなんですよね。だからそんな先にですよ、今日本政府がその ASEAN とかそのミャンマーのその民主派の人たちから、日本からもちょっと軍事政権なんかガツンと言ってくれよって言われてるんですよね。で言われて日本政府は何もしてくれへんって文句言われてるんですから、だからじゃあそうですかって感じで、だから日本政府はその軍事政権ともう一回対話を始めたってね、そんな対話するしかないじゃないですか、そんなん言われたら。だから対話したら、それでそしたらミャンマー国民が日本政府は軍事政権の肩を持つんかって今なんかデモ活動なんかしてるらしいですけど、もうだからまあちょっと時間残り少ないんで言いますけど、もうミャンマーもう 意味が分かんないんですよ。もうぐっちゃぐちゃなんですよ、本当に。もう何が正解か分からないし、何やっても正解じゃないんですよね。もう全員、出てくる登場人物全員バカなんですよ。だからもう、まあ、日本企業がいっぱいミャンマーに進出してるんで、放置するのは無理やっていう意見も、そら、わかるんですよ。だから放置はできないんですけど、もうなんか、なるようになってくれとしか思わないんですよね。だから、そういうとこですね。以上、もう時間来ましたんで、今週のしゃべるよこいでした。
しゃべるよこい。